耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。あなたは運がいい方でしょうか、悪い方でしょうかって聞くとね、結構世の中でよく聞くのは、私って運が悪いんですっていう、いわゆる運が悪いアピールなんですけども、僕個人はですね、実は僕がその運いいですか悪いですかって聞かれたら、運いいですって答えるタイプなんですよ。そう、僕ね、人よりちょっとだけ運がいいなってずっと思ってるんです。特に20代前半ぐらいの時はですね、ほんと些細なことから、あと大きなことまでね、運がいい運がいいと思ってて、例えばそうですね、あ、今月お金厳しいな、あと2万円ぐらい足りないなと思ったら2万円の仕事が入るとかですね、あの人に会ってみたいなと思ったら、なんかその人に会える仕事ができるとかね、そういう運の良さってのがありました。まあちょっと中二病っぽいですけど、僕は神に愛されてるんだなーって思いながら20代前半過ごしてたんですけど、最近30歳を超えましたけども、30歳になってからですね、ここ 1,2 年ぐらいかな、運が低下してきた。もしかして神の愛が僕を見放したのかなって思うぐらい、こう運が低下してきたなーって思う時が多々あります。でもですね、どうも僕のこの運に関する考え方、捉え方って間違っているようで、この捉え方、考え方が間違っているから運が悪くなってるみたいなんです。あれ、矢島今日は何を言ってるんだと思ったかもしれませんが、運がいい人悪い人、あなたの運の捉え方間違ってるかもしれません。この本を読みましょう。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はサンマーク出版より出ております斉藤ひとり、柴村恵美子著、運という本です。まあ、そのままズバリのタイトルなんですけど、まずは著者のご紹介参りましょう。著者斉藤ひとりさん、銀座丸刊の創設者で納税額日本一の実業家、また著作家としても活躍されてまして、心の楽しさと経済的豊かさを両立させるための著書を何冊も出版されています。本当この業界ではひとりさんひとりさんといってね、いろんな人に慕われてまして、ファンも多い方です。そしてもう一人の著者、柴村恵美子さん、この方は銀座丸刊グループの代表で、18歳の時私圧の専門学校で斉藤ひとりさんと出会い、数年後ひとりさんの肯定的で魅力的な考えに共感して、一番弟子として丸刊の仕事をスタートさせたと。その後は東京や大阪をはじめとする13都道府県のエリアを任されています。この組み合わせでピンときた方もいるかもしれませんけど、そう、この前やった器という本のね、まあ、続編に当たるんですよね。器という本では、まあ、そもそも人の器って何という疑問から、この器を大きくするためにはどうしたらいいのかということが書かれていましたが、今回のタイトルは運です。そう、運、英語で言うとラックですかね。まあ、運というのはどういうことなのか、そして運のいい人悪い人の違いはどこなのか、運を上げていくためにひとりさんと柴村さんはどのようなことを実践してきたのか、そんなことが書かれています。で、今回の本5部構成です。第1章は斉藤ひとりさん、第2章、第3章、第4章を柴村恵美子さんが書かれてまして、で、5章がね、この本特別なんですけども、ひとりさんがこの本のために語り下ろしてくれた CD がついておりまして、その CD の音声を忠実に書き下ろしたものが第5章に書かれています。なので、まあ、文で読んでもいいし、音声で聞いてもいいという、で CD がついた割には値段があんまり上がってないというですね、なかなかお買い得な一冊になってますよ。で、柴村さんによると、この CD のひとりさんはね、いつもより強い口調でかなり熱のこもった話になっているんだそうです。僕も音声とあと文章を見たんですけどね、なんか斉藤ひとりさんにしてはかなり強い口調でね、もしかしたらこれ、ひとりさんって思う人もいるかもしれませんけど、間違いなくひとりさんの声でした。まあ、気になる方はぜひ、この5章および CD 聞いてみてください。じゃあさて本題入りましょう。そもそも運って何なんでしょうか。冒頭で言いましたけど、僕が考える運というのはですね、まあこれちょっと麻雀漫画からの拝借なんですけど、まあ、神様から与えられている運と自分の努力によって少しずつ掴んでいく運、まあ、この2つが絡み合って、まあ、自分が運がいい悪いってのが出てくるのかななんていうふうに思っていました。で、斉藤ひとりさん本の中で運についてこのように語っています。ちょっと読み上げましょう。
運のことを説明するのって難しいんです。なぜかっていうと、みんなが思っている運と私が思っている運はかなり違うんだよね。多くの人は仕事がうまくいかなかったり、 自分が不幸な理由を自分は運が悪いんだとすぐに運のせいにするんだけど、運のことを言う前に大事なことってあるの。仕事でも何でもそうなんだけど、最後には実力なんだよ。はい、というわけでですね、ひとりさんの言う運、それは行動しないとどうにもならないものであると、運のことばかり言っている人が成功しないのは運に頼って行動しないからというんですね。なので、本当に運のいい人っていうのは行動しないとダメだって分かっている、つまり行動してるんです。そうですね、例えば金運、お金の話、お金は人が運んでくるものです。それをいくら神様に頼んでも神様はお金を持ってくることはできません。だからそれでね、神様にお金持ちにしてくださいって頼むこと自体がおかしなことで、運が悪いということではないと。で、成功している人で運が良かったと言っている人は相当の努力をしている。逆に運が悪かったと言っている人は努力が足りない。そのようにひとりさん言ってます。さらに言えば、この運がいいっていうのは努力した人が謙虚になって言う言葉なんだとひとりさんはそういう風に言ってるんですね。なんかそう言われちゃうと確かに運頼みだったっていうその自分の考え方がね、なんか卑しいというか、なんか他力本願だったなと思って改めて考え直させられました。で、成功した人ね、本当に運が良かったんですとか皆さんのおかげですって言いますけど、これやっぱり謙虚だからそう言ってて、どっかしらね努力はしてるんですよね。っていうと結構頑張んなきゃダメなのって思う人いるかもしれませんが、これ僕個人の考えとしてね、いろんな本を読んできたで思うんですけど、努力をすることが苦労にならないタイプの人っているんです。そしてあなた自身も絶対努力することが苦労にならない分野ってのがあると思うので、そこをコツコツコツコツと本当楽しく努力していけば運がいい人間になれるんじゃないでしょうか。もう一つちょっとひとりさんの言葉、これもいい言葉だったんで抜粋しましょう。読み上げます。
それで運とは何ですかっていうと、ひとえに人の何倍も知恵を使い、人の何倍も気を使い、人の何倍も努力して、なおかつ顔に苦労が出ていない、こういう人を運がいい人と呼ぶんです。
そう、日々努力をした人に運がついてくるんですけども、こういう風にですね、こう顔に苦労が出てない人って運がいい人なんですよ。これはあなたの周りにね、この人運がいいなっていう人が分かるとすぐ実感として分かるかもしれませんけれども、まだ若くてね、そういう人見たことないっていう人はね、これちょっと覚えておいてください。さて、じゃあここから、もうちょっと俗物的なというか、なんか実践的な内容に行きたいんですけども、じゃあどうすれば毎日の生活の中で運が良くなるような行動が起こせるのか、どういう風にすれば運が良くなるのか、本の中にいくつか書かれてます。例えば、自分の欠点や状況の悪さを嘆くのではなくて、自分の個性を大切にして自分のいいところを探して、他人のいいところを探す。とにかく行動する。行動さえ起こせば必ず目標に近づくことができ、そこで失敗したらこうじゃなかったって改良すればいい。
はい、言ってることは本当に間違いないし当たり前なんですけれども、こういう細かい積み重ねがやっぱりその運を良くしていくと。人によってはですね、この本の著者の柴村さんもそうですけど、ひとりさんと出会ってひとりさんの教えを実践してきて、ほんと上り竜のごとく運が開けて幸せな億万長者になりましたなんて人がいるという、そんな風にね、本の中で柴村さんはひとりさんすごいっていう風にアピールしているんですけども、実際言ってることは正しいです。で、いくつかユニークなものもありました。柴村さんがひとりさんに言われて実際にしてきたこと、これ僕いいなと思ったんですけども、ありがとうゲーム。このゲームはですね、1日4回、1ヶ月で100回以上、人からありがとうと言ってもらえる、そういうゲームを実行するんです。相手にありがとうと言ってもらうのね、結構これ大変なんですよね。僕もね、最初は簡単かなと思ったんですけど、いざ実践的に考えてみて、じゃあ人にありがとうって言ってもらおうと思ったら難しかったです。その人の喜ぶものをプレゼントしたり、その人の喜ぶ言葉を言ってあげたりして、ありがとうって1日4回言ってもらえるかなっていうふうに思ったんですよね。ただこうすると本当に運って良くなっていくし、あなた自身も成功していくと。なるほど、納得と思いました。
でもう一つ、自分の機嫌は自分で取る。これはですね、自分の機嫌は自分で取って決して人に機嫌を取らせない。いいことがあったら周りにも分けてあげて、嫌なことがあったら自分のところで止める。そうした覚悟があれば必ず幸運が舞い込んでくるという教えだったんだそうです。これは結構僕実践するようにしてるんですけれども、なぜ僕がこういうね、自分の機嫌自分で取れるようになったかっていうと、母親なんですね。母親が反面教師だったんですけど、母親結構若い頃ヒステリーでですね、なんでそんなことで怒るのって怒ってんの、子供心に嫌に思ったんですよ。で、母親が怒ってると周りも不機嫌になると。でそれを目の当たりにしたので、じゃあ機嫌が悪い人の近くにいたら僕はずっと機嫌が良くなるように努力しよう、そうすると僕の周りの人は機嫌が良くなるはずだと思って、まあ子供心にやってきたんですけど、それがなんか正しかったのかなって今ではわかります。こんなこと言ってはあれなんですけど、結構女性の方、自分の機嫌悪いとね、周りに結構そういうオーラ出しちゃうこと多いので、島村さんも女性なんですけども、この自分の機嫌は自分で取る、ぜひやってみてください。絶対運が良くなります。その他にも本の中では、元気で長生きをするためのコツ、運を引き寄せる力のつけ方、運をつかむ3つの癖などなど、興味を引くものばかり載っているんですけれども、そろそろ時間となってしまいましたので、続きはぜひ本の方でお楽しみください。大きな成功を手にしたい、そして運が良くなりたいあなた、ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。
運、斉藤ひとり、芝村恵美子著、サンマーク出版より税込み1785円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。で、関連書籍のご紹介です。新刊ラジオで紹介しました、新刊ラジオ第1603回2013年1月30日号器、こちらの本もですね、同じ著者お二人による、共著で、書かれた本なんで、この本の前編っていうかな、前の本、という感じですので、こちらの本もぜひ合わせて聞いてみてください。で、今回の本なんですけど、さっきちょろっと言ったんですけど CD ついてます。で、この CD ついてるって結構僕大きなことだなと思ってて、斉藤ひとりさんってね、露出そんなに多い方でないので、テレビでもあんま見ないと思うんですよね。だからセミナーとかパーティーとかそういったところでひとりさんと直接お会いしてない限りは、ひとりさんの肉声ってあんまり聞いたことないと思うんですよ。その肉声がですね、CD にたっぷり入っておりますので、そういう意味でもちょっと斉藤ひとりって気になったんだよなって人、この本、読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。